さん、このような機会が備えられましたことを主によって心より感謝申し上げます。今朝私たちに与えられている御言葉はマタイの福音書24章15節から31節の御言葉であります。新共同訳の聖書には込み出しがあります。でその込み出しには大きな苦難を予告する、このように記されております。大きな苦難を予告する、これなかなか興味深い込み出しじゃないでしょうか。私たち人間はできるだけこの地上にあって幸せに生きたいと願うのです。あるいはおよそ大体の宗教は人間の幸せを宣言したり約束したりします。しかしキリスト教は大きな苦難があることを包み隠すことはないんです。キリスト教の信仰を持てばこの地上で楽しく嬉しく幸せに暮らせるのだと、言い方が悪いかもしれないですが楽観的な思考で語っていかない、それがキリスト教一つの宗教の面白いことです。それよりもむしろ大きな苦難があるんだ、計り知れない苦難があるのだと聖書は、また主イエスキリストは素直に語りかけるわけです。そうであるならば、では私たちキリスト者にある希望とは一体何でしょうか。今朝の御言葉は15節から22節をもう一度改めてお読みします。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れた。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は家にあるものを取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、それらの日には身重の女と血の身ごを持つ女は不幸だ、逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない、しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。主イエスキリストがこの地上にあって十字架の死とそして復活、そのことによる救いの御業を実現した後、世界は一体どうなっていくのか、この地上に平和が訪れていくのか、すべての人が平安に豊かさに満ち溢れて暮らしていくことができるのか、ここにはそのようなことは一切語られていません。むしろ計り知ることのできないほどの大きな苦難が来るのだと主イエスキリストは仰せになる。主の御言葉はそのまま言うならば、世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るのだとおっしゃられる。その苦難とは一体どのような苦難なのかというのがこの15節に書いてあります。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つとき、 憎むべき破壊者が聖なる場所に立つ。これが苦難の内容です。少し分かりにくい表現かもしれません。ここに出てくる預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者というのは、ダニエル書9章そして12章に出てくる旧約聖書的な表現です。おそらくこの憎むべき破壊者というのは、預言者ダニエルが生きた時代、すなわち紀元前160年頃、シリアを治めたアンティオコス・エピファネスのことではないかと言われています。この王様はイスラエルを手中に治めた後、エルサレムの神殿にゼウス像を置きました。そしてこのゼウスを礼拝するようにイスラエルに生きる人たちを抑圧したと言われております。また神殿に仕える祭司たちの部屋、神殿の大切な礼拝所、これらを娼婦たちの、神殿娼婦たちの部屋にしてしまったとも言われているんです。つまりイスラエルの信仰を汚し、また神の名を汚し、イスラエルの人々が拠り所としていたただ一つの希望を奪い去ってしまったわけです。それはまさにイスラエルにとっては大きな苦難の出来事でもありました。主イエス・キリストはまさにそのような苦難がやがて来るのだということをここで警告しておられる。すなわちキリストを信じる信仰が汚され、キリストの御言葉や教えが捨てられていく、信仰生活が世の中にあって抑圧されてしまう、神を神とは思わない世の支配者が信仰者を襲いかかってくる、そのような苦難の時代が来たるのだということを主イエス・キリストはここで弟子たちに警告しておられる。実際にイエス様が天に昇られた後、紀元70年頃、ローマ帝国によってエルサレム神殿は陥落します。ローマはエルサレム神殿を包囲し、そこに残されたユダヤ人を飢餓へと追い込んだんです。ヨセフスという古い歴史家によれば、残されたイスラエルの人たちはこの飢餓、飢え渇きをしのぐために、恐ろしいことですけども、自分の子供を焼いて食べたのだと言われています。まさに今朝の御言葉のに従って言うならば、身の子の女と血の身子の女性にとっては不幸な出来事が引き起こされてしまったということになると思います。信仰は踏みにじられる時代が来る。それはその出来事はユダヤ人にとってでありましたけれども、キリスト者にとっても、弟子たちにとっても、また私たちにとっても、信仰が踏みにじられる、そういう時代が来る。この悲惨な現実、この悲惨な出来事は決して今を生きている信仰者、すなわち私たちとは無関係ではないと言えます。この時代もまた信仰者にとっては苦難の時代であると私たちは思えるかもしれない。教会の外に出れば、神を神とも思わず、私たちに与えられている大切な信仰を霊障する人々はいくらでもおります。キリストよりも神よりも人間を豊かに幸せにしようとする誘惑もたくさんあります。その誘惑の中には、私たちの信仰を否定し、キリストの名を汚しながら誘惑するものもあるかもしれない。それだけではありません。神と人との関係が希薄となり、そのことによって人々が共に愛し合うということの難しい時代でもあります。その意味で、やはり今も私たちはこの時代、苦難の時代が続いていると言えるかもしれない。破壊者が 立ち続け、私たち信仰者を抑圧し続け、支配し続けている、それが私たちの身近な現実にあるかもしれない。主イエス・キリストが十字架で死んで復活し、天に残られた後の時代、決して平和な世界の始まりではなく、信仰者にとっては苦しい時代の幕開けである。そして今この時もその苦難の中を歩み続けているのが私たち信仰者、そして教会なのではないかと言えるわけです。ではこのような揺れ動く困難な、あるいは苦難の時代を目の前にして、私たち信仰者は一体どのようにして生きていけばいいのか、また召されたる者の集いである教会はどのように歩んでいけばいいのか、すなわち今私たちはどのように生きればいいのか、それは山に逃げるんです。すべてを捨てて山に逃げる。それはもう主イエス・キリストの体に語られています。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、そして救われることを祈り求めなさいと言って山に逃げる。破壊やまた苦難から身を守るために私たちが備えるべき必要なものは何もないんです。むしろそういうものを捨てなさい。この苦難の中で何とか乗り切るために私たちがこの世のものを何か準備をしていく、そういう必要はない。むしろそれを捨てていきなさい。大切なことは何を持っているか何を備えているかではなく、何よりもまず山に逃げなさいとイエス様は知らない。山とは一体何か、それは主なる神が生ける場所を聖書が象徴しています。あるいは御言葉が授与される、神が生きて御言葉を語られると、それが山です。つまり神様のもとに向かっていくということ、神様の御手のうちに、神様の御言葉の中に身を隠すということなんです。まことの神が忘れ去らず、神を神とも思わない時代、神を見失わせていくような時代であるからこそ、私たち信仰者は、キリスト者は、また教会は神様に思いを向け、神様に心を向け、神様の御言葉のうちに身を隠していくということが大切なんです。つまりこの今朝の御言葉は、ただただこの世にあって苦難があるのだと私たちを脅かす、脅かそうとしているのではなくて、苦難の中でこそ、すなわち今私たちは神様のもとに常に立ち返っていこう、神様の御言葉のもとに立ち返っていこう、そしてそのもとにあって救いを祈ることがいい、祈りを持って救いを待ち望んでいこう、そのことの大切さ、それがこのところから深く指し示されていることなのであります。いかなる苦難が襲いかかってきても、私たちの信仰が脅かされるような現実が襲いかかってきたとしても、神様は私たち信仰者を決して諦めることなく見捨てることない、むしろ私たちには神様のもとに逃げる場所が備えられている。戦うことではないんです。この世に対して戦うこと、これが一番ではないんです。主のもとに逃げることが優先されるんです。主のもとに隠れるところがある。この世の大きな苦難、信仰を見失わせていくようなたくさんの苦難があるかもしれない。また信仰生活の中でほんのに小さなことかもしれないけれど、私たちの信仰を脅かすようなこともあるでしょう。私たちはどこに向かって歩みを進めるか、主のもとに隠れるところがある。そしてその主のもとによって改めて自分自身が神様によって選び抜かれた 神様の子供であるということ、神であるということ、そのことを改めて味わい知ることができる。この世にあってたくさんの苦難が襲いかかるかもしれない。信仰生活の中でたくさんのことが私たちに襲いかかってくるかもしれない。その時に神様に見捨てられているのではないか、一人ぼっちではないかと思う必要はないわけです。私たちは決してみなしごではない、見捨てられているわけではない。苦難の中にあっても共に来てくださる神様がいてくださる、身を寄せる、平安のうちに生きていける神の御手がある。その大きな幸いを知りながら、世が完全に崩壊していく中にあっても、私たちは主なる神様のご支配の中で生かされる、生きていく希望を得ることができるわけです。私たちにとって苦しい現実、それは長い苦しみかもしれない、希望が見えない闇のような現実が続くかもしれない。しかし神様はそのような苦難の時代にあっても私たちの誠の支配者として生きてくださり、私たちを希望のうちに歩ませてくださる。その幸いを改めてここで味わい知ることができるのではないでしょうか。今朝の御言葉23節から28節お読みします。その時、見よ、ここにメシアがいる、いや、ここだという者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからである。あなた方には前もって言っておく。だから人が、見よ、メシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また、見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように、人の子も来るからである。死体のあるところには影高が集まるものだ。苦難の中で山に逃げる、大事です。神様のもとへ、また主の御言葉へと立ち返っていく、そこを逃げどころとする、大切なことです。しかしもう一つ大切なことがあります。それは正しい方向に逃げるということです。苦難の中にあるとき、私たちは私たちにとって都合の良い言葉や行いを求めてしまうことがないでしょうか。苦難の中にあって私たち自身が求めている言葉や、あるいは救い主の像に心が奪われてしまうことがないだろうか。人が証しする、人の言うことに信仰が揺り動かされてしまう、正しい筋道からそれてしまうということもないだろうか。私たちにとって大切なことは人の言葉に向かっていくことではないんです。私たちが聞くべき与えられている言葉は人の言葉ではない。大事なことは主の御言葉に耳を傾ける。人が作り出したメシア像や人が作り出したメシアの言葉ではなくて、主なる神が聖霊を通して私たちに与えてくださる御言葉、その御言葉に聞き続けていく、またその御言葉のうちにとどまり続けて、それを恵みとして味わい続けていくということでないでしょうか。たとえ死体が見えなくても、ハゲタカを通してそこに死体があると分かることができますように、私たちの都合や理想、知恵や知識によって救い主が現れたり、救い主がそこに突然登場したりするのではなくて、むしろ人の手や知識を介することなく、キリストご自身が私たちに見える形で、 私たちが信じれる形でご自身を掲示してくださるのです。稲妻が東から西へときらめき渡るようにありますように、これは人の力ではどうすることもできないのです。ですから人の言葉が救い主を作り出したり登場させたり現れたり、また人がメシアになってしまうするのではなく、主イエスキリストの側から人は、キリストの側から私たちに向かって来てくださる。人の思いに惑わされてはいけない、人間の思いに惑わされてはいけない、ただただ愚直に主の御言葉に聞き続ける、味わい続ける。苦難の中でこそ私たちは私たちの都合の良い言葉や行いではなく、ただただ神の御に心を向ける、神の御言葉、神の啓示に思いを受け続ける、言うならばキリストに心を向け続けていく、それが苦難の中にある私たちのあるべき生き方として指し示されているのではないでしょうか。信仰者にはこの世には苦難がある、苦しいことがある、信仰のゆえに涙を流すことがある、しかしそれは永遠ではない。それが29節から31節です。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族が悲しむ。人の子が大いなる力と栄光を受けて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。キリスト者には苦難があります。信仰者にも苦難があります。苦難があります。しかしそれは決して永遠ではない。苦難が過ぎ去っていく時が来るのだ。イエス様おっしゃられる、それが世の終わり、終末です。そしてキリストの再臨の時です。ここにキリスト教が向かっていく信仰の道筋、そして希望がある。終末論を抜きにした信仰は現実的なものだけです。目の前に見える幸せ、豊かさだけです。でも私たちは主が再び来たこの日、救いの時を向かって心を向けていく。神様の救いが完成する時に向かって思いを主に向け歩んでいる。それがキリスト者です。何が起こるか、太陽が暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体が揺り動かされる。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時全ての民族が悲しむ。人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。この世界だけが終わるわけではないんですね。天体までも滅びていく。宇宙規模の終わりが訪れるわけです。しかしそれだけではないんです。人の子の印が天に現れる言われている。人の子の印とは一体何か、救い主の印とは一体何か。十字架です。十字架、十字架が現れる。その十字架を通して全てのものが罪を思い起こし悲しくさせられるんです。罪あることを嘆くんです。すなわち自らの罪と向かい合い、悔い改めざるを得ない時が備えられていくわけです。十字架は私たちを裁くためだけではありません。御子イエス・キリストはかつて世を裁くためではなく、世を救うために来られたとおっしゃられます。そしてその救いを実現するために十字架へと向かっていかれました。その十字架はまた現れる、印となって現れる。人は罪を悲しみながら、しかし同時にキリストにある誠の救い、改めてその恵みを味わい知るものとされていく。世の終わりは決して単なる滅びではなくて、まさにその時に十字架の印を通して私たちが自らの罪を悔い、しかし同時に 救われていることの確信に改めて立つことができる、そういう時です。太陽もなくなります。月もありません。まあ、星もなくなります。私たちを照らすものは何もないんです。なくなってしまうんです。夜を滅びますから電気もありません。しかし十字架の印とともにキリストが来てください。救いの光が照らされていくわけです。私たちを照らし出すものは何もない。しかし十字架の印とともにキリストの光がある。そのことを通して私たちはまた新たに神様のものとされる、神様の恵みの中に生き、神様の御手の地に、神様と共に生きる新しい世界が広がっていく。その世界に生きることを約束されているのが私たちじゃないでしょうか。たくさんの恵みを私たちはいただいております。しかし苦難があります。日常生活の些細なところにも苦難は潜んでいるでしょう。しかしその苦難、私たちを最後まで縛りつけるものではありません。何よりも苦難の中にあっても神様は私たちの隠れ、私たちの逃げ所となってください。隠れ家となってください。そしてそこで私たちにいつも希望の御言葉を与えてください。そして全ての苦しみの先には死を越えた、その先には苦難の先には十字架の死と復活のキリストの再臨がある、キリストの救いの日がある。罪も死も苦難も私たちを永遠に縛ることはできない。神様の大いなる救いの御業、そこに私たちは今約束されている、そこに生きることを約束されている。大いなる恵みの中で私たちもまだ涙する日々があるかもしれません。しかし涙は必ず拭い去られていく、そういう時が来ることを心に留めながら、私たちは日々にイエス・キリストの十字架の死と復活を思い、苦難の中にあってもキリストの御言葉、神様の御言葉、思い心を向けながら、また耳を傾けてきながら、祈りを持って主の再び来たり他もその日を共に待ち望んでいくものでありたいと思います。共に祈りを進めましょう。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みにこれから感謝申し上げます。この世にあって私たちは苦難の時代を歩んでいます。信仰が揺り動かされ動揺する時があります。光が見出せない時もあります。ただただ涙を流す日々もあります。しかしそのような苦難の中でも私たちにはいつも逃げられるあなたの御手が備えられていること、そしてその中でキリストの御言葉の恵み、救いの恵みを深く味わいする、味わうことが許されていますことを心から感謝申し上げます。どうか私たち一人一人がいつどのような時にあっても、ただあなただだけを我が隠れ家とし、平安と希望を持って歩むことができますように、どうぞここに集う一人一人の信仰生活、教会生活をどうぞ守りを導いてください。アドバンチ教会につながる一つ一つの枝枝が、これからもあなたの御前にあって、あなたの御言葉のうちにあって、希望を持って主を再び来たる他の日を待ち望みつつ歩むことができますように、どうぞあなたはこの群れを守り、そして祝福してください。すべてのことに感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。